ここからは山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続きまして、生命環境学部環境科学科木ノ瀬義行助教と木ノ瀬先生のゼミ生、生命環境学部環境科学科4年高橋真子さんと、同じく生命環境学部環境学科環境科学科4年の渡辺佳子さんにお話を伺います。今日お越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと緊張してるさて、まず木ノ瀬先生、生命環境学部環境科学科の先生でいらっしゃいますが、こちらではどういったことが学べるんですか？
はい、私はいくつか講義や実習を担当しておりますが、その中でも生命環境学部の特色ある授業として、生命環境基礎ゼミという授業があります。通常研究室に配属されるのは学部の3年生からですが、生命環境基礎ゼミとは1年生が行う研究体験型の授業で、テーマを決めて調査・解析し、およそ150人の前で発表をするという授業です。私の担当した学生は、私の専門である植物のテーマに取り組みました。植物は明るいところについている葉っぱと暗いところについている葉っぱでは、葉っぱの大きさや厚さ、光合成活性、そういう性質が異なるのですが、なぜそういう違いがあるのかっていうのを調べました。でその他にも、ドローンを使った植生調査や、過去には五円玉を使って地球と月との距離を測る、そういうテーマもありました。
面白い。どのぐらいの距離なんですか、はい、ってここで聞いたら話が膨らんじゃう興味深い。そうなんです
。いろいろ面白いテーマがあります。
そうですね、
はい、また、私この10月から、担当する授業なのですが、私の専門である植物生理生態学という授業があります。植物がどのように環境に適応し生きているのかについて講義をします。そこでは先週お話ししたような、気候変動や大気汚染物質の植物影響についても話をします。
なるほど、まあ、こういった授業を受けられてきている高橋さんと、すいません先ほど渡辺さんとご紹介してしまったんですが、渡壁さんです、ね、失礼しました。渡壁さん、研究室に入ってどういった研究を行ってきているんですか？
はい、私は大気汚染物質である、はい、オゾンの 植物影響について研究しています。
オゾン、
はい、皆さんがイメージするオゾン層のオゾンとは違って、私たちが暮らしているこの地表面に存在するオゾンは、農作物の収量を低下させるなど、悪影響を与えることが分かっています。私はそういった悪影響が実際の畑でどの程度起こっているかを評価するための手法の開発に取り組んでいます。
そっか、先週先生がちょっとお話しされていたことですよね、これね。
そうですね、
はい、高橋さんはどうですか？
はい、私は植物に対するオゾンの悪影響を防ぐための研究を行っています、オゾンの悪影響を緩和すると言われている薬剤を使って、その効果やメカニズムの解明に取り組んでいます。
しっかりされてますねお二人今4年生なんですよね、はい、ということで、まあ、来年も卒業なわけですが、はいはい、就職先とか将来っていうのは決まってるんですか、はい、研究とか続けていかれるんですか？
ちょっと研究を続けはしないんですけど、
はい、そうなんですね、
はい、私は、ハウスメーカーに就職します。
ハウスメーカー
に
就職される？
就職します。
高橋さんは？
はい、私も研究とは関係ないんですけど、はい、小売業に就職が決まってます。
もうすごいリアルなご意見をねそうか、そう、どういう、なぜこの就職先っていうのはどういう理由でそこに決めたんですか？ちょっとじゃあ渡壁さんから、
はい、私はこの環境科学科のエネルギー問題を扱う授業の中で、太陽光パネルや、蓄電池を使って自分の家の電気を自分で賄える、まあ、スマートハウスっていうものがあるんですけど、
はい、
それを知って、まあ、その環境に優しい家づくりに惹かれたことがきっかけで、
なるほど、
まあ、ここに就職を決めました、
うんうん、
でまた一生に一度の大きな買い物をサポートできる仕事を通じて、まあ、自分も成長できるかなと思って、まあ、この企業に決めました。
筋が通ってる、はい、なるほどね。じゃあちゃんと研究は活かせているということ、
関係なくはないです、
っていうことですよね、はい、そこから興味を持ったっていう、はい、まあ、入り口ですもんね。
そうですね、
高橋さんは、
私がこの小売業に就職を決めた理由として、はい、あの花屋でのアルバイトを今しているんですけど、それが大きく影響しています、
はい、
とお客さんと交わせながら商品を提供して喜んでもらうことにとてもやりがいを感じました、
うんうん、
またこの会社、私が就職する会社は人の日常に欠かせない生活用品を多く取り扱っていて、人の暮らしの支えになっているため、うん、そこに惹かれて就職したいと思いました。
なんか今就職面接みたいになってる志望動機を聞いているような生命環境学部の環境科学科の学生さんたちはどういう方面とかどういう業界に就職される方が多くいらっしゃるんですか、先生。
はい、まず環境科学科の卒業生の約4割が、大学院の修士課程というのに進学して、
あ、4割が修士に行くんですね。
はい、でそのうちのさらに 2,3 割は、上の大学院博士課程というのに進学して専門的な研究職を目指しています。
うんうんうん、
その他の卒業生については、公務員が比較的多いですが、
うん、
環境保全に関する調査解析などの支援を行う環境コンサルタントなど環境に関わる職に就いている人もいます。
うんうん、
ただし環境科学科だからといって環境に関わる仕事にしかつけないというわけではなく、
うん、
高橋さんのように大学在学中に自分の興味があることを見つけて、うん、そちらに就職することもできます。
そっか、お花屋さんのアルバイトからですもんねあの学生さんお二人は、あの他の学生さんたちはこうどういう雰囲気で皆さん授業で学んでらっしゃるんですか。
はい、環境科学科は、
はい、
人数も少ないので、まあ、30人ぐらいしかいないんですけど、
うん、
まあ、クラスっていう感じがして、まあ、すごい和やかな雰囲気で、いつも過ごしています。
うん、
で、まあ、実験レポートやテスト前は自然とみんなで対策したりもしますし、実習もあるので、話す機会も多くて、まあ、仲はいいと思います。
いいんだね、はい、雰囲気が、
はい、また、うん、あの先生方もすごい学生の面倒をよく見てくださるので、質問や相談に行ってる人も多いです。
あ、はい、手厚いですね。
はい、
高橋さんは
との生命環境学部全体で言うと、うん、先ほど話にも出た基礎ゼミをはじめとして 1,2 年生の時は一緒の授業を受けたりするので、
うん、
その学生同士自然と顔見知りの人は多くなると思います。
なるほど、なんかもうみんなお友達みたいな感じに、大学だとねやっぱり規模が大きいので、
はい、
ね、そういう雰囲気になりづらいけれども、はい、まあ和気あいあいと仲良くという感じなんですね。
は
い、
そうですね。
うん、まあね、あの学生生活今振り返ってみてどんな感じだったかっていうのはどうですか、はい、渡辺さん。はい、
もちろん、うん、あの授業や、まあ、実習に行ったりもするのも楽しいんですけど、まあ、あの先生も交えた合宿やバーベキューもやっていたりして、まあ、それが特に印象に残っています。
あ、学生生活って感じだね。
はいはい、で普段真面目に授業する先生が実はすごい面白い人だったり、まあ、その同期のみんなともさらに仲良くなれた気がしますねそれを通じて。はい、でまたそのようなイベントがあるからこそ、うん、メリハリもつけて日頃の研究も頑張れるなと思います。
木瀬先生のこうちょっとユニークな点とか面白い点を発掘できたりしたのかな。じゃあ
木瀬先生もなんか普段から同じです
あ、普段からこういう感じの、はい、
こんな感じです、
こんな感じ面白い感じのね。うん、はい、高橋さんは
と私はあのサークルとして学園祭実行委員をやっていたんですけど、それが一番印象に残っています。
うん、
の苦労したりいろいろ悩んだりすることもたくさんあったんですけど、最終的に大成功で学祭を迎えられて、
うん、
こうみんなで一つのものを作り上げるっていう大切なすごい貴重な体験できたことがすごい印象に残ってます。
うん、
で同時に仲間の大切さを学んだいい経験にもなりました。
そっか、学祭の実行委員長だったんだ。
あ、委員長
だ、委員長だよな、ごめんね、委員がねあ、でもなんかやりそうな感じだよね、すごくハキハキしてて。
本当ですか。
うん、そっか、すごく思い出深い、じゃあ4年間が過ごせたということですね。
はい、
では最後になるんですが、学生の2人から今山梨大学受験してみたいと思っている生徒さんたちにぜひメッセージを熱くお願いします。じゃあ高部さんから。
はい、自分がやりたいことがある人はぜひその目標に向かって今しかできない努力を続けてほしいと思います。
うん、
で特にこれといった目標がない人も、まあ、大学に入ってから物事に 積極的に真剣に取り組むのが本当に大事なことだと思うので、うん、まあ、今できる精一杯に挑戦する癖をつけてみてほしいと思います。
心強い、はい、では高橋さんお願いします。
はい、大学生になると途端に自由が増えて、うん、自分の意思でたくさんのことが決められるようになって本当に楽しく私は充実した生活ができています、うん、なので楽しくてキラキラな大学生の自分を今思い浮かべて自分を信じて受験を乗り越えてください。応援してます。
いや、二人キラキラしてますもん。眩しいですよね先生ね。
は
い、素敵なお話では、木野瀬先生、高橋さん、そして渡壁さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでに放送したもの、グッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。